皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。7月もね、後半に入ってなんとか梅雨が明けたのかどうかというところ、今日もね、気候変動問題に関する情報、少し再エネに関する情報に、ね、詳しくご紹介をしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。もうね、このところ6月7月と本当にね、観測史上例のない高さ、記録してるねということで、まあ、このニュースについてはね、いくらでもあって、もう紹介しきれないところなんですけども、本当にもう地球がね、未知の領域に、入ってきてるとかね、気候変動がもう制御不能になってるんだみたいなところも、あることはあるんですけども、ちょっとね、少し再エネに関する、ニュース等をね、今日お伝えしたいなというふうに思っておりますが、まず最初はですね、学校電気を再エネに、私の一歩からということで、ネット署名をしてですね、神奈川県立の、ね、高校全部で再エネ、ね、導入実現ができたということなんですけれども、学校で地球に優しい電力を使いたい、地球温暖化に歯止めをかけようと、再生可能エネルギーで発電した電力を全神奈川県公立高校で使ってほしいという生徒の願いが実現した。大きな一歩ですごく嬉しいと、他の都道府県の高校にも広げていきたいということなんですけども、これ県立湘南高校をね、もう卒業した方なんですけれども、2021年からネット署名を集めて2万人余りね、署名を集めて県に提出してやということで、神奈川県は今年度から全165校に、ね、導入をしたということなんですが、このきっかけっていうのが小学生のとということなんですね。テレビ番組で野生生物が地球温暖化の影響を受けているということを、ね、知って、このままではダメじゃないかという焦りを感じた。で、その焦りが自分に何ができるかと考える方向に変わったのが、中学3年生の時、グレタ・トゥンベリさんを知ったのがきっかけだったということなんですね。これはもう皆さんよくご存知の学校ストライキを一人で始めてね、もう世界中に広がっていったということなんですけども、子どもでも社会をね、動かせるというふうに勇気をもらったということで、高校入学後に、CO2 排出量内訳を調べたところ、火力発電が大きかったということで、まず始めたのが親に相談して自宅の電力を火力発電の電気から再生可能エネルギーに変えてもらったということなんですね。で、じゃあ次はということで、続いて学校の電力がどうなっているかっていうのを高校の事務室に聞いたところ、県庁が入札で決めた、火力発電の電気を使っているということは分かった、ね。まあ、こちらこそね、気候アクションなんですよね。ちゃんと調べてみる、そしてね、どういうふうになっているのかということなんですよね。で、火力発電が地球温暖化の原因の一つになっているのに、教室ではエアコンなどの電気が火力発電で作られている、おかしいと思ったということなんですね。で、県に問い合わせたところ、当面変更する予定はないということなんで、ネット署名を始めて、呼びかけ文ではですね、地球温暖化の授業をするために地球温暖化を進めている、このことに大きな矛盾を感じた、学校は未来を作っているところのはずです、なのに、学校が未来を壊しているなんて変だと思いますということでね、すごくね、共感を得たということなんですけれども、そして集まった署名を知事に、提出したということなんですね。で、神奈川県は2030年までに、県有施設の使用電力 100%、再エネ 100% 化を掲げていたんですけれども、この署名を受けて、高校での計画を早めて2021年10月にまず1校、2022年4月に2校、ね、そして2023年今年4月には全校で、変えたということなんですね。まあ、 これでですね、全神奈川県をきっかけに全国各地の高校、中学、小学校へ広げていきたいということでね、そういうことをね、しっかりやったというような記事が、書かれていたということで、少しね、元気の出る、ニュースかなというふうに思います。もう一つもね、電気に関する、ことなんですけども、地域新電力が挑む未来、ね、これ全7回でねシリーズものになっていて、結構ね、いろんなテーマに、なっています。船が止まれば電気も止まるということで、離島の再エネ挑戦とかね、被災地に再エネを届けるとかね、高齢者の足の資源がないとかっていうことがあるんですけれども、今日は第5回と第6回のね、第7回ね、紹介をしたいというふうに思います。で第5回がですね、水力は地域の資源、取られたものは返してもらうということで、新電力が動き始めたということなんですね。で、古くから地域に根付いていた再エネは水力発電ということなんですね。で、地域の水力が近代化による需要の増大を担ったということなんですが、そのほとんどは都市部や大企業の工場で使われた。地域の資源によって生み出された電気をもう一度ね、自分たちの手に取り戻そうという動きが始まっていますと。一つは岩手県久慈市ね、滝ダムというところがあるんですけども、これは県の企業局が運営する洪水調整発電などね、目的としては多目的ダムということでね、海の見えるダムとして知られていて、年間のね発電量がなんと900世帯分に相当するということなんですね。で、1982年に完成して、ずっと東北電力に売られてきたんですけども、2020年からは地域新電力の久慈地域エネルギーに下ろされて、地元の再生可能エネルギーアマリングリーン電気というね、そういう名前で、地域の、企業、住宅に使われているということなんですね。で、ある鶏肉の製品、食品会社がですね、事務所にこの電気を使っていて、購入を決めた。滝ダムっていうのは工場から見える電気がより身近に感じられ、エネルギーの地産地消によって地元の地域循環にも、経済循環にも貢献できるというふうに社長がね、満足げにお話をしているってことなんですね。で、今水力はね、大型も含めると約 8% 全電力に占めるんですけれども、やはりこれは、域外へと運ばれてきていたということなんですが、都道府県がね、持っている、公営の水力発電所も、あってですね、これが、地域のためになんとかならないかなということなんですが、岩手県でも17の水力発電を持っているということで、これも全て東北電力に行ってきたんですけども、2020年以降、地産地消ということでね、地域づくりを掲げたということで、県内の地域新電力に下ろすことにしたということなんですね。で、これうまくいってるところもあれば、買い手が見つからないところもあるということなんですけども、地域新電力がより使いやすい制度改革を、検討していて、そうなればですね、もっともっとね、地域の中に、下ろしていって地域で、使われるというようなことがね、岩手県の中でも広がって他の県でも、広まっていくのかなと思います。で、全国広がるという意味では鳥取県も、電力の地産地消を進める水力を含む再エネ電力を地域新電力に売っているということで、12カ所の水力発電所のうち約6カ所の電気はローカルエナジー、これは鳥取県米子市、鳥取新電力、これ鳥取市、南部ダンダンエナジー、鳥取県の南部町というところなんですかね、県内の企業や家庭に供給されているということで、この鳥取県はね、健康省エネ住宅なんかもね、取り組みは積極的なんですけども、脱炭素に前向きな自治体っていうのは、地域新電力も元気であって、脱炭素先行地域にも選ばれているということですね。で、秋田県や山形県も 県営の水力発電の電気を地域新電力に供給するというようなことで、すべての水力はもともと地域の資源だということでね、会津エナジーの社長ね、佐藤八百衛門さんね、これそろそろ返してもらってもいいんじゃないかということでね、取られたものは地域に返してもらうのが当然ということで、地域がね、こういうものを、まあ、うまく活用しながら、活性化していく、再エネに変えていくっていうことがね、なっていくんですけども、この地域新電力を作る5つの心得っていうことがね、まあ、あってですね、こちらの方もインタビュー記事なんですけども、地域の脱炭素化やエネルギーの地産地消を目的に、全国で地域新電力が増えていて、我が町にって思った時、設立の心得っていうことがね、あるんじゃないかということで、ローカルグッド創生支援機構の、稲垣健二さんにね、お聞きしたということなんですけども、こちらね、今まあ700社ほどあって、自治体が出資または協定を結ぶような、事業者、地域新電力が80から90社ほどあるんですけれども、この中でね、5つぐらいやはりね、心得を得ておかないと、しっかりとね、準備や理念をしていかないとね、なかなか、存続できないということで、1つ目は地域主体で、設立するということなんですよね。地域のインフラ企業なんかが中心になって立ち上げていることがあるんですけども、やっぱり住民主体、ね、そうすることによってより身近な、ね、自治体が、関わるということで、まあ、続けていきやすいというようなことがある。2つ目がですね、ノウハウの内製化ということで、地域雇用経営データの蓄積ということでね、なかなかね、全国に80社以上ある新電力で、従業員は、ね、半分ぐらいしかいないということなんですね。これで、まあ、地域外企業に委託しててはやっぱりもったいないということで、内製化することが、ね、重要だ。3つ目は官民の役割分担の明確化。自治体が、ね、出資するということで、自治体の判断待ちで、ね、意思決定が遅れたりすることもあるということなので、そういうことがないようにということと、4つ目が電源の確保なんですよね。これは仕入れて売るだけではね、なかなか難しいので、やっぱり再エネをね、しっかり増やしていく。でこれはね、まさに炭炭エナジーなんかもやっているね、PPA とかね、市民出資なんかもね、やったらいいんだよというようなことが、紹介をされています。最後5つ目は価格で勝負するんじゃなくて、ローカルシンクタンクになるってことで、この稲垣さんが最も伝えたいことだってことなんで、規模はね、やっぱり小さいので、太陽光パネルを設置したい相談に乗る、省エネ診断を、するというような、いろんな地域の、ね、役割を、担っていくことで、ローカルシンクタンクとしての機能を得るということで、地域新電力がいい方向に行くんじゃないかということがね、言われていましたので、今日は紹介をいたしました。ということで、今日の初温暖化防止は終わりたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。